第5日ローマ数字5。神の導きのための裁きの胸当ては天的で神聖で霊的なタイプライターのようでした。神がウリムとトンミムを伴う胸当てを通して語る方法は、私たちが期待しているものとは正反対のものです。 A、 神は輝く宝石を通して語るのではなく、暗くなる宝石を通して語ります。これは神が消極的な状況を通して語ることを意味します。主が裁きの胸当てによって語ることは消極的な状況を通してであるのですから、その語りかけは裁きです。通常胸当ての12の宝石はウリムの輝きのもとにありました。アルナが刻まれた部分が突然暗くなりました。この特定の宝石が暗くなることは神の即時的な語りかけでした。1、パウロの書簡とアジアの7つの諸教会へ宛てられた主イエスの7つの書簡はすべてこの原則に従って書かれました。これらの書簡は諸教会の消極的な状況に従って書かれており、諸教会において見出された積極的なものに従って書かれたのではありませんでした。2、パウロはコリントの消極的な状況を読み取ることによってコリント人への第一の手紙を書きました。彼の手紙は消極的なものに基づいてはいましたが、彼は彼の書簡において積極的なものを、すなわちキリストの抱負をその紹介に供給しました。3、コリントの生徒たちはパウロが彼の書簡を書いた時に用いた霊的なアルファベットとなりました。同様に地方紹介において導いている人たちは生徒たちの実際の状況と状態を読み取ることによって主の導きを求める必要があります。4、今日クリスチャンの間にある問題はあまりにも多くの暗闇があるので、神には暗闇を暴露する方法がないということです。暗闇が明らかにされるためにはまず光の輝きがなければなりません。神は光の輝きのただ中で消極的となる事柄を通して語ります。民数記27章21節。彼は祭司エレアザルの前に立ち、エレアザルは彼のためにエホバの御前でウリムの判断によって尋ねなければならない。ヨシュアと彼と共にいるイスラエルのすべての子たち、すなわち全集団はエレアザルの言葉によって出て行き、彼の言葉によって入ってこなければならない。もしある紹介で何が間違っているかを見出すことができないなら、これはそこの紹介が暗闇の中にあるという印です。暗闇が優勢であるとき、消極的な事柄が暴露されることはできません。このために光が必要です。光の照らしの下で暴露されるものは神の語りかけです。神は物事が消極的になることを通して語ります。このような消極的な状況はキリストに欠けていることの印です。私たちはこのように消極的な状況を読み取ることによって神の導きを知るようになります。その時私たちは自分の地方において神が私たちに何を行ってほしいのかを知るようになり、それから私たちは彼の導きに従うべきです。